彼女は優しかったが勝ち気であったので、どんなことでも自分一人の胸に収めて、ただ黙って進んだ。そして自己の最高の能力を常にものに傾注した。芸術に関することはもとより、一般教養のこと、精神上の諸問題についても突き詰めるだけ突き詰めて考えて、曖昧を許さず、妥協を卑しんだ。いわば四六時中張り切っていた弦のようなもので、その極度の緊張に耐えらず伏して、脳細胞が破れたのである。精魂尽きて倒れたのである。彼女のこの内部生活の正常さに、私は幾度清まられる思いをしたか知れない。彼女に比べると私は実に亡漠として濁っていることを感じた。彼女の目を見ているだけで、私は100の教訓以上のものを監督するのが常であった。彼女の目には確かに安達太良山の山の上に出ている天空があった。私は彼女の胸像を作るとき、この目の及びがたいことを痛感して自分の汚さを恥じた。今から考えてみても、彼女は到底この世に無事に生きながらえていられなかった運命を内部的にも持っていたように見える。それほど隔絶的にこの世の空気と違った世界の中に生きていた。私は時々なんだか彼女は仮にこの世に存在している魂のように思えることがあったのを記憶する。彼女には世間欲というものがなかった。彼女はただひたむきに芸術と私とへの愛によって生きていた。そうしていつでも若かった。精神の若さとともに相貌の若さも映じるしかった。彼女と一緒に旅行するたびに、行く先々で人は彼女を私の妹と思ったり、娘とさえ思ったりした。彼女には何かそういう種類の若さがあって、死ぬ頃になっても、50歳を超えた女性とは一見して思えなかった。結婚当時も私は彼女の老年というものを想像することができず、あなたでもおばあさんになるかしら、と戯れに言ったことがあるが、彼女はその時、私、年取らないうちに死ぬわ、と供養に答えたことのあるのを覚えている。そうして全くその通りになった。精神病学者の意見では、普通の健康人の脳は、随分ひどい苦悩にも耐えられるものであり、精神病に陥る者は、大部分何らかの意味でその素質を先天的に持っているか、または怪我と悪質とかによって後天的にもたらされたものであるということである。彼女の家系には精神病の人はいなかったようであるが、ただ彼女の弟である実家の長男はかなり常軌を逸した素行があり、そのためついに実家は破産し、彼自身は悪質をも病んで老後に急死した。しかし遺伝的と言えるほど強い素質がそこに流れていると信じられない。また彼女は幼児の時摂石で頭蓋にひどい怪我をしたことがあるということであるが、これもその後何の故障もなく併癒してしまって後年の病気に関係があるとも思えない。また彼女が脳に変調を起こしたとき、医者は私に外国である病気の感染を受けたことはないかと質問した。私には全くその記憶がなかったし、また私の血液と彼女の血液と再三検査してもらったが、いつも結果は陰性であった。そうすると彼女の精神分裂症という病気の起こる素質が彼女に肉体的に存在したとは確定しがたいのである。 だが、また後から考えると、私が知っていないの彼女の一切の傾向は、この病気の方へじりじりと一歩ずつ進んでいたのだとも取れる。その純真さえもただならぬものがあったのである。思いつぶれば他の一切を放棄して悔やまず、いわゆる矢も盾もたまらぬ気性も持っていたし、私への愛と信頼の強さ深さは、ほとんど英治のそれのようであったと言っていい。私が彼女に初めて打たれたのも、この異常な性格の美しさであった。言うことができれば彼女はすべて異常なのであった。私が儒家の二人という詩の中で、ここはあなたの思われたふるさと、この不思議な別個の肉親を生んだ天地、と歌ったのも、この実感から来ているのであった。彼女が一歩ずつ最後の破綻に近づいていったのか、病気が螺旋のようにギリギリと間違いなく押し進んできたのか、最後に近くなってから初めて私も、なんだか変なのではないかとそれとなく気がつくようになったのであって、それまでは彼女の精神状態などについて、ついほどの疑いも抱いてはいなかった。つまり彼女は異常ではあったが、異常ではなかったのである。初めて異常を感じたのは、彼女の更年期が迫ってきた頃のことである。追憶の中の彼女をここに簡単に書き留めておこう。前日の通り、長野町行くを私に紹介したのは、女子大の先輩、柳八重子女子であった。女子は、私のニューヨーク時代からの友人であった、画家、柳圭介君の夫人で、当時、欧風会の仕事をしておられた。明治44年の頃である。私は明治42年7月にフランスから帰ってきて、父の家の庭にあった隠居所の屋根に穴を開けてアトリエ代わりにし、そこで彫刻や油絵を盛んに勉強していた。一方、神田淡路町に老館堂という小さな美術展を創設して、新興芸術の展覧会などをやったり、当時日本に勃興したスバル一派の新文学運動に加わったりしていたと同時に、遅まきの青春が爆発して、北原白秋氏、長田秀夫氏、木下木太郎氏などと盛んに往来して、かなり激しいいわゆる端的生活に陥っていた。不安と焦燥と渇望と、何か知られざるものに対する絶望とでめちゃくちゃな日々を送り、ついに北海道移住を企てたり、それにもたちまち失敗したり、どうなることか自分でもわからないような精神の危機を経験していた時であった。柳圭介君に友人としての信条があったのかもしれないが、ちょうどそういう時、彼女が私に紹介されたのであった。彼女はひどく優雅で無口で語尾が消えてしまい、ただ私の作品を見てお茶を飲んだり、フランス絵画の話を聞いたりして帰っていくのが常であった。私は彼女の着こなしのうまさと、華奢な姿の好ましさなどしか最初は目につかなかった。彼女は決して自分の描いた絵を持ってこなかったので、どんなものを描いているのかまるで知らなかった。そのうち私は現在のアトリエを父に建ててもらうことになり、明治45年には出来上がって、一人で移り住んだ。彼女はお祝いに、グロキシニアの大鉢を持ってここへ訪ねてきた。ちょうど明治天皇様崩御の後、私は犬坊へ写生に出かけた。その時別の宿に彼女が妹さんと一人の親友と一緒に来ていてまた会った。後に彼女は私の宿へ来て滞在し、一緒に散歩したり食事したり写生したりした。 様子が変に見えたものか、宿の女中が一人必ず私たち二人の散歩を監視するためについてきた。心中しかねないと見たらしい。千恵子が後日語るところによると、その時もし私が何か無理なことでも言い出すようなことがあったら、彼女は即座に自炊して死ぬつもりだったということであった。私はそんなことは知らなかったが、この宿の滞在中に見た彼女の清純な態度と、無欲な素朴な気質と、限りなきその自然への愛とに強く打たれた。君ヶ浜の浜暴風を喜ぶ彼女は全く子供であった。しかしまた私は入浴の時、隣の風呂場にいる彼女を偶然に目にして、なんだか運命のつながりが二人の間にあるのではないかという予感をふと感じた。彼女は実によく金星が取れていた。やがて彼女から熱烈な手紙が来るようになり、私もこの人の他に心を託すべき女性はないと思うようになった。それでも幾度かこの心が一時的なものではないかと自ら疑った。また彼女にも警告した。それは私の今後の生活の苦と思うと、彼女をその中に巻き込むに忍びない気がしたからである。その頃狭い美術家仲間や女人たちの間で、二人に関する悪質のゴシップが飛ばされ、二人とも家族などに対して随分困らせられた。しかし彼女は私を信じきり、私は彼女をむしろ崇拝した。悪性が紙片に満ちるほど、私たちはますます強く結ばれた。私は自分の中にある不純の分子や混濁の残留物を知っているので、時々自信を失いかけると、彼女はいつでも私の中にあるものを清らかな光に照らして見せてくれた。汚れ果てたる我が数々の姿の中に、幼子の誠もて、君は尊き我が我をこそ見出つれ、君の見出つるものを我は知らず。ただ我は君をこよなき裁きの司とすれば、君によりて心喜び、我が知らぬ我の、我が温かき肉のうちにこもれるを信ずるなり。と私も歌ったのである。私を破れかぶれの敗退気分から、ついに引き上げ救い出してくれたのは、彼女の純一な愛であった。大正2年8月9月の2ヶ月間、私は信州上高地の清水屋に滞在して、その秋神田ヴィナスクラブで、岸田流星君や木村宗八君らと共に開いた生活者の展覧会の油絵を数十枚描いた。その頃、上高地に行く人はみんな島々から岩などめを経て徳郷峠を越えたもので、かなりの道のりであった。その夏、同宿には、久保田宇津星や茨城井之吉氏もおられ、またちょうど穂高登山に来られたウエストン夫妻もおられた。9月に入ってから彼女が蛾の道具を持って私を訪ねてきた。その知らせを受けた日、私は徳郷峠を越えて岩名止めまで彼女を迎えに行った。彼女は案内者に荷物を任せて身軽に登ってきた。山の人もその見客に驚いていた。私はまた徳郷峠を一緒に越えて彼女を清水屋に案内した。上高地の風光に接した彼女の喜びは実に大きかった。それからは毎日私が二人分の蛾の道具を肩にかけて写生に歩き回った。彼女はその頃六膜を少し痛めているらしかったが、山にいる間はどうやら大したことにもならなかった。彼女の作画はこの時初めて見た。かなり主観的な自然の見方で、一種の特色があり、 大成すれば面白くなると思った。私は穂高、明神、焼岳、霞沢、六百岳、あずさ川と植木をことごとく書いた。彼女はその時、私の書いた自画像の一枚を、後年、描画中でも見ていた。その時、ウェストンから彼女のことを妹さんか、夫人かと問われた。友達ですと答えたら苦笑していた。当時、東京のある新聞に、三条の恋という見出しで、上高地における二人のことが誇張されて書かれた。多分下山した人の噂話を伝えにしたものであろう。それがまた家族の人たちの神経を痛めさせた。10月1日に一山こぞって島々へ降りた。徳郷峠の山懐をうずめていた桂の木の大葉の立派さは忘れがたい。彼女もよくそれを思い出して語った。それ以来、私の両親はひどく心配した。私は母に実にすまないと思った。父や母の夢はみんな破れた。いわゆる洋行帰りを利用して、彫刻家へ押し出すこともせず、学校の先生を勧めても断り、しかるべき江戸前のお嫁さんももらわず、まるで了見がわからないことになってしまった。実にすまないと思ったが、結局大正3年に千恵子との結婚を許してもらうように両親に申し出た。両親も許してくれた。両親のもとに貸し付かず、アトリエに別居するわけなので、土地家屋等一切は両親と同居する弟夫妻の所有とすることに決めておいた。私たち二人は全く裸のままの家庭を持った。もちろん、熱海行きなどはしなかった。それから実に長い間の貧乏生活が続いたのである。彼女は裕福な豪家に育ったのであるが、あるいはそのためか、金銭には実に淡泊で貧乏の恐ろしさを知らなかった。私が金に困って古着屋を呼んで洋服を売っていても平気で見ていたし、買って元の引き出しに金がなければ買い物に出かけないだけであった。いよいよ食べられなくなったらというような話も時々出たが、だがどんなことがあってもやるだけの仕事をやってしまわなければねというと、そう、あなたの彫刻が中途でなくなるようなことがあってはならないとたびたび言った。私たちは亭主遊野というものがないので、金のある時は割にあり、なくなると明日からぱったりなくなった。金はなくなるとどこを探してもない。24年間に私が彼女に着物を作ってやったのは2、3度くらいのものであったろう。彼女は独身時代のピラピラした着物をだんだん着なくなり、ついに無装飾になり、家のうちではセーターとズボンで通すようになった。しかもそれが甚だ美しい調和を持っていた。あなたはだんだん綺麗になるという詩の中で、女が付属心をだんだん捨てるとどうしてこんなに綺麗になるのか。年で現れたあなたの体は、無辺細胞と無点の金属。と私が書いたのもその頃である。自分の日に驚かない彼女も、実家の没落にはひどく心を痛めた。幾度か実家へ帰って、家計整理をしたようであったが、結局破産した。日本松町の大家、実父の永眠、相続人の優等、破滅、彼女にとっては耐え難い痛恨事であったろう。彼女はよく病気をしたが、その度に田舎の家へ帰ると平癒した。もう帰る家もないという寂しさは、どんなに彼女を苦しめたろう。彼女の寂しさを紛らす多くの交友を持たなかったのも、その正常から出たものとはいえ、一つの運命であった。 一切私への愛にかけて学校時代の友達ともついつい遠ざかってしまった。わずかに立川の農事試験場の佐藤澄子さん、その他両三名の親友があったに過ぎなかったのである。それでさえ年に一二度の往来であった。学校時代には彼女は相当に健康であって、運動も過激なほどやったようであるが、卒業後六幕にいつも故障があり、私と結婚してから数年のうちに、ついに失性六幕炎の重症のにかかって入院し、幸いに全治したが、その後ある練習場で乗馬の稽古を始めたところ、そのせいか甲骨症を起こして切開手術のためまた入院した。盲腸などでも悩み、いつもどこかしらが悪かった。彼女の半生の中で一番健康を楽しんだのは、大正14年頃の1、2年間のことであった。しかし病気でも彼女はじめじめしていなかった。いつも清涼で穏やかであった。悲しい時には涙を流して泣いたが、またじきに治った。昭和6年、私が三陸地方へ旅行している頃、彼女に最初の精神変調が来たらしかった。私は彼女を家に一人残して2週間と旅行を続けたことはなかったのに、この時は1ヶ月近く歩いた。不在中泊まりに来ていた姪や、また訪ねてきた母などの話を聞くと、よほど孤独を感じていた様子で、母に、私死ぬわ、と言ったことがあるという。ちょうど更年期に接している年齢であった。翌7年はロサンゼルスでオリンピックのあった年であるが、その7月15日の朝、彼女は眠りから覚めなかった。前夜12時過ぎにアダリンを服用したと見え、粉末25グラリーの瓶が空になっていた。彼女は童女のように丸く太った目をつぶり口を閉じ、寝台の上に行がしたまま、いくら呼んでもゆすっても眠っていた。呼吸もあり、体温はなかなか高い。すぐ医者に来てもらって解毒の手当てし、医者から一応警察に届け、九段坂病院に入れた。遺書が出たが、それにはただ私への愛と感謝の言葉と、父への謝罪とが書いてあるだけだった。その文章には少しも頭脳不調の痕跡は見られなかった。一ヶ月の療養と看護とで平服退院。それから一年間は割に健康で過ごしたが、そのうち死中な脳の故障が起こるのに気づき、旅行でもしたらと思って東北地方の温泉周りを一緒にしたが、上野沖に帰着した時は出発した時よりも悪化していた。症状一進一退。彼女は最初幻覚を多く見るので、寝台に伏しながら、それをいちいち手帳に写生していた。刻々に変化するのを時間を記入しながら、次々と描いては私に見せた。形や色の無類の美しさを感激を持って語った。そうしたある期間を経ているうちに、今度は全体に意識がひどくぼんやりするようになり、食事も入浴も英治のように私がさせた。私も医者もこれを更年期の一時的現象と思って、母や妹のいる九十九里浜の家に転地させ、オバホルモンなどを服用させていた。私は一週一度汽車で訪ねた。小学年私の父が胃潰瘍で大学病院に入院。退院後、10月10日に他界した。彼女は海岸で体は丈夫になり、朦朧状態は脱したが、脳の変調はむしろ進んだ。鳥と遊んだり、自身が鳥になったり、松林の一角に立って、幸太郎千恵子、幸太郎千恵子と1時間も連呼したりするようになった。父死後の始末も一段落ついた頃、 彼女を海岸からアトリエに引き取ったが、病勢はまるで機関車のように爆心してきた。諸岡保博士の診察も受けたが、次第に凶暴の行為を始めるようになり、自宅療養が危険なので、昭和10年2月、知人の紹介で南品川のゼームス坂病院に入院。一切を院長斎藤珠緒博士の根徳な指導によることにした。また幸せなことに、先に一等看護婦になっていた千恵子の姪の春子さんという心優しい娘さんに最後まで看護してもらうことができた。昭和7年以来の彼女の経過追憶を細かに書くことは、まだ私には痛々すぎる。ただこの病院生活の後半期は、病状が割に平静を保持し、精神は分裂しながらも、手はかつて油絵具で成し遂げなかったものを、切り紙によって楽しく成就したかの感がある。100をもって数える枚数の彼女の作った切り紙絵は、全く彼女の豊かな詩であり、生活記録であり、楽しい造形であり、色彩画音であり、ユーモアであり、また微妙な哀恋の情の訴えでもある。彼女はここに実に健康に生きている。彼女はそれを訪問した私に見せるのが何よりも嬉しそうであった。私がそれを見ている間、彼女はいかにも幸福そうに微笑したり、お辞儀したりしていた。最後の日、それをひとまとめに自分で整理しておいたものを私に渡して、荒い呼吸の中でかすかに笑う表情をした。すっかり安心した顔であった。私の持参したレモンの香りで現れた彼女は、それから数時間のうちに、極めて静かにこの世を去った。昭和13年10月5日の夜であった。